問事項大きく2つです。まず1点目、マッサージ券の交付率向上に関する施策について、壱岐市が平成16年3月1日に施行しております壱岐市ハリ旧アンマ等施設料金の助成に関する要項にありますように、壱岐市が65歳以上の高齢者と50歳以上の身体障害者に対し、1人当たり今年度は5枚を上限に交付を行っています。このマッサージ券についてです。今年4月からはその1人10枚が5枚に削減されました。まずその理由についてお聞かせください。
田原由美子議員の質問に対する理事の答弁を求めます。新部長、
おはようございます。3番竹原議員のご質問にお答えをいたします。議員おっしゃるように、高齢者及び身体障害者に対するハリ・キュー・アンマ・マッサージ施術料金の一部を助成し、高齢者及び身体障害者の保健福祉の増進を図ることを目的に、65歳以上の方または身体障害者手帳を所持する50歳以上の方に助成券を交付しております。この助成券が今年4月より1人10枚から5枚に削減された理由についてのご質問でございますが、この事業につきましては平成25年度の壱岐市補助金検討委員会で B 判定とされております。この提言を受けまして、予算編成の方針として B 判定については5年間で15% を縮減するということになっておりましたが、令和2年度までこの事業につきましては交付枚数や予算の削減はいたしておりませんでした。しかし令和3年度予算編成において徹底した内部経費及び事業の削減に向けた見直しの中で、本事業につきましてもゼロベースから検討することとなり、これまで縮減としながら予算削減に至っていなかった経緯も含め、交付枚数を半減し事業を継続したところでございます。本年8月の壱岐市補助金検討委員会の提言書におきましては、半減した枚数で継続という判定をいただいておりますので、対象者の皆様に広く有効にご活用いただきたいと考えております。主としましては、年度当初に助成券のご案内を括弧に配布し、また広報誌への掲載等で利用についての周知に努めております。助成券をご利用いただいております皆様にとりましては、助成券の半減によりご不便をおかけすることになりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。
竹原議員。
はい、ご回答いただきました。先日資料をいただいたときに見せていただいたんですけれども、令和元年から、ですね、2年3年ということで、交付の利用率ということをずっと調べてありました。それを見せていただくと、やはり3割しか交付されてないということがありまして、まあ、そういう状況だからということで今回、まあ、半減ということになっているのかなと私なりにも考えたんですが、今のご答弁によりますと平成25年の、検討委員会ですかね、補助金検討委員会の時から一応 B 判定ということで、まあ、15% は削減っていうことを、まあ、提言されていたということですね。でそれが、まあ、今年8月ではまた半減の B 判定ということを今お聞きいたしました。実際この、交付されていない7割の方たちは、本当に利用をしたくない方なのだろうかということが私なりにもすごく疑問を持ちまして、 3割の人しか交付されてない。で、7割の方は権利があるのにそれを利用しもらっていないということですよね。で、先ほどは回覧板等でご案内をしているということでしたけれども、なかなか実際には窓口に行ってその券を、取りに行かないともらえないっていうことだと思うんですね。で、なかなかこう高齢の方、自分がそこに窓口に行ってもらうっていうことはなかなか厳しいのかなっていうのは感じております。だから実際そのようにこう、まあ、3割の方はどういう形かで窓口で交付されている、しかし7割の方はそれすらできていないということで、そのあたりの、現状の把握はされていますでしょうか。
市民部長。
竹原議員の再質問の件について、答弁させていただきます。まあ、7割、3割の方が申請されて交付を受けているが、まあ、その他の7割の方々が、まあ、必要ないと考えているのかというまずことでございますけれども、まあ申請対象者の方の中にはもう体調が悪くてもう動けない方とか施設に入所してある方とかいろいろいらっしゃるかと思っております。ただ利用される方については、窓口に申請に来て、いただくことを基本としておりますのは、まあ、そのばらまけば皆さんが利用されるかという点もその無駄な券を交付するということにもなりかねないと考えております。まあ、これはその必ず行ってください、利用してくださいというものでもなくて、必要な方が利用されるものでございますので、一応申請をして、ご利用いただくという形を取っているところでございます。まあ、周知の方法につきましては、まあ、議員おっしゃるようにまだ不備な点もあるかと思いますので、今後周知に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、竹原議員。
はい、実際施設等で入院されているとかですね、施設等にいらっしゃるこの7割の方の中にはそういう方もいらっしゃるということでしたので、まあ、その方でも施設でこう利用できるとか、その出張でとかいろいろされていると思うんですね、事業者の方たちも。だからそういった運用の方法の見直しとしていただけると、もっともっと利用上がるのかなと今聞きながら感じました。私なりに、いただいてた資料をもとに考えているところをちょっと少しご紹介いたします。ですね、やっぱり令和2年度の当初予算で半減されたばかり、それまで10枚だったのが、まあ、5枚いきなりなった。先ほどの25年の時には 15% っていうことがありますので、やはり 50% というのはかなり、高齢者にとって、また障害のお持ちの方にとってかなり厳しかったんだろうということを感じております。他にも高齢者の祝い金等も廃止されておりますし、入湯券も半減されております。こういう突然半減されたことで、住民はやはりこう今まで利用して健康維持、介護予防のためにということでこう利用されていた方も利用できなくなった。また昨年からのコロナでなかなかこう外出もできない、そういう状況でいらっしゃる中でも、やはりマッサージだけは、ハリキューだけはちょっと自分の体のメンテナンスのためにやっていこうという思いで、去年は令和元年とほぼ変わらない利用率ということもデータをいただいておりました。なのでやっぱりコロナだったけれども、去年はそれなりの皆さん利用されていたということなので、やはり健康維持、皆さんこう気をつけて、やっぱりいい体にいいから続けていらっしゃると思うんですね。なのでやっぱそれがいきなり半減ということは、皆さんにとってはその自分の健康維持のための補助をしていただいていることが、なんかすごくこう それが継続できなくなっているという声をすごくいただいておりますので、もうやっぱりこう、まあ、15% だったらまだどうかですね、なったのかなと少しは思いますけど、いきなり半分というのがやっぱり、なんか、どうかならないのかなということで、今回も質問いたしております。まあ、そうですね、今年、8月の検討委員会ですけれども、まだ B 判定、これは、半減を B 判定ということでしたけれども、その、まあ、判定の根拠とかもし分かられたらお聞かせいただきたいと思います。
市民部長。
議長、市民部長。
はい、今年度の補助金検討委員会の判定理由ということでございますけれども、検討委員会におきましては所管担当課の方から、まあ、現在の利用状況等を説明申し上げております。まあ、参考に利用状況を申し上げますと、令和2年度の65歳以上の高齢者が9748人が対象者でございました。そのうちに交付申請がありましたのが 33.3% で、対象枚数に対する利用率が 12.5%、 まあ、交付を予定している県全体のうち利用されたのが 12.5%、 また交付した枚数、申請により交付した枚数に対する利用率が 37.4% でございます。まあ、新型コロナウイルス感染防止の影響があったことも原価と思われますが、このような状況でございました。また令和元年度においても交付率が 39.8%、対象枚数全体に対する利用率が 11.4% で、交付した枚数に対する利用率が 28.6%、まあ、例年交付は受けてもその利用は3割から4割程度にとどまっている状況、つまり10枚交付した方々についても3枚から4枚しか利用されていないというような状況を、まあ、検討委員会の中でも説明させていただいております。まあ、そのような状況に鑑みて5枚程度が適当という判定をいただいたところでございます。
継続でいい、はい、渋谷はない、
はい、はい、利判定と申しますけれども、一応5枚減制度で継続ということでございますが、縮減ということは言われておりませんので、その辺はご理解いただきたいと思います。
はい、竹原議員。
はい、はい、B 判定でも現状維持の B 判定ということですよね。はい、その件でやっぱり今説明されて聞きながら、やはり、利用率が3割、交付利用率が3割ということですよね。で、また実際にはそのうちの、37.4%、全体の対象者からすると 12.5% ということなのでっていう、まあ、そういう説明 を聞けば、やはりそう、半減というのは、まあ、致し方ないのかなというのは感じるんですけれども、実際この事業の趣旨からすると利用率が低いから半減しましたっていうのは、やはりちょっとこうどうなのかなって私自身も考えておりまして、やはり利用率を上げるような手立てと、やはりこう今後考えていただきたい、実際利用している方は5枚じゃ足りないっていうことをおっしゃってますので、はい、ぜひそのあたりをですねお願いいたします。また利用者だけではなく施術事業者ですね、いらっしゃるんですけど、今は、7件いらっしゃいます。補助をいただいてですね、利用できる事業者自体7件、その中で、視覚障害者の方が3事業者ございます。その視覚、障害者にとってこのコロナ禍とマッサージ券の半減がダブルパンチとなり、廃業の危機に瀕しているということで、救済を求める声が SNS 上にも上がっております。昨年のコロナ禍ではなんとか、まあ、10枚の件があったので、皆さんも利用していただいて、なんとかこうマッサージ事業者も こう継続できてたということですけれども、今回の今年4月から半減になったということで、医療の方もやっぱりこうガクンと減って、毎月前年度半分以下にやっぱり利用者がなっているということです。でこのまま続くと、自分はもう廃業せざるを得ないと。はい。で本当にもう自分はこの後視覚障害を持ってるし、そんなに他の仕事はできないということで、もうあとは生活保護の対象になるのかなというところまでおっしゃっておりました。まあもし生活保護の対象、受給対象者になれば、このマッサージの利給利用補助金、年間でしますと、まあ、実績では850万程度ですね。これより以上の、高額の生活保護金を支給せざるを得なくなり、壱岐市の財政にとっては大きな負担が、継続するのではないかと危惧いたしました。やはりこうマッサージ券を半減という一つのことが、利用者だけじゃなく事業者の経済的自立までも奪いかねない。またその、マッサージ等、やっぱ国家資格ということで、誰でもできない技を小さい頃からですね、勉強して取られています。そういう取得した技術も奪ってしまう、廃業させることによってですね、そういうことになりかねません。まして、もう何も自分はもうこのままではもう生きていく価値がないっておっしゃって、もう殺してくれとまで言われました。そんなに大変な思いを、まあコロナ禍とこのマッサージ券の半減ということで味わっておられる事業者がいるっていうことを、私も今回初めて伺って、かなりこれは厳しい状況だなということを感じております。そこで何かここまで困っていらっしゃる障害者等の、コロナ対策の支援メニューについて、担当課にも相談に行きましたが、なかなか今のところはということでしたけれども、その後また何か変更があっているかもしれません。長崎県と壱岐市の支援メニューについて何か検討されているとかいうところありましたらお知らせください。
はい。計画振興部長。
竹原議員のご質問にお答えをいたします。これまで申し上げておりますように、このコロナ禍での影響を受けられた、事業者支援ということで、現在長崎県において県市一体となった、幅広い事業者支援というものを検討をされております。ただ具体的な内容についてはまだ示されておりませんので、詳細については現在のところはお答えできませんが、県と補助を合わせて速やかに対応してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
平井議員。
はい、ぜひこういう困っている方の救済を早急にお願いいたします。壱岐市の第三次総合計画の誰一人取り残さない共同のまちづくりという基本理念の中で、やはりこういう今の状況というのはやはり反することではないかと考えました。そこで私一つ提案がございます。チケットのこれまでの 窓口交付業務についての見直しです。具体的には紙のチケットの交付を廃止して、一律対象の住民に1人10枚までの無料利用の権利を与えます。そして実際の利用には、顧客の申請を事業者側にいたしまして、それを、利用者側がまとめて、カウントしながら市の方に、申請する。紙のチケットの交付にかかっていました人件費や、窓口の負担、またそれをサービスを利用する側の窓口までのチケットを受け取りの手間も省かれます。これまで窓口でチケットに取りに行けてなかった7割の方にも自動的に利用する権利が与えられます。先ほどはその権利を与えるではないとおっしゃったんですけど、私の提案としてはこういうことを考えております。で、住民サービスのより一層の浸透が進むのではないかと考えております。運用の見直しによる住民サービスの進化と、マッサージ事業者の雇用維持並びに行政コストの削減を実現できる、 三方よしの対応策だと考えております。この、提案についてご見解をお願いいたします。
はい、市民部長。
どうもご提言いただきましてありがとうございます。申請方法また交付の枚数等につきましてはですね、今後また対象者の方々のご意見とか、その年代による利用状況等もいろいろ研究をさせていただきまして、ご提言内容も含め、十分研究してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
竹原議員、
はい、ご検討、前向きにぜひご検討いただきまして、利用者並びに事業者の、救済も含めてですね、誰一人取り残さない共同のまちづくりの理念のもと、しっかりと、実施していただきたいと考えております。市民生活にとって真に必要なサービスに予算がつけられているのか、今でも前年度でも850万ぐらいでしたので、どうにかそのやりくりができないものかという思いがしております。それによってたくさんの方々が救えている、救えるということですね。市民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障され、壱岐の島に住み続けてよかったと言えるように、弱者を切り捨てることのないような誰一人取り残さない施策がなさっているのか、しっかりとこれからも私自身チェックしていきます。よろしくお願いいたします。以上で一つ目の質問を終わります。続きまして、二つ目の質問に移ります。次は、壱岐市の校長活動についてです。住民の声、特に社会的弱者といわれる障害者、高齢者、女性や子どもの声が市政に届けられてないように感じております。一部の声の大きな人たちだけの意見が市政に反映されているようにも感じられます。以前は地区ごとの市政懇談会や市政報告会が頻繁に実施されていました。住民と行政が共に意見を交換する場があったように感じます。ぜひこういう機会をまた再開していただき、住民の生の声をしっかりと聞き、共に壱岐市を住みやすくするためのタウンミーティング等の開催を望んでおります。現在の壱岐市の校長活動の現状と今後の取り組みの方法についてお尋ねいたします。
市令会長。
竹原議員の2点目のご質問にお答えいたします。壱岐市の校長活動についてタウンミーティング市政懇談会の再開を望む、現状と今後の取り組みについてのご質問でございます。議員ご指摘のように、壱岐市におきましては、平成22年、23年にそれぞれ市政懇談会を実施し、平成27年には、庁舎建設市民説明会やマイナンバーの市民説明会を兼ねて、懇談会を開催したところでございます。その後開催をしていないというのは事実でございます。現在市民皆様からの意見聴取につきましては、市の重要政策に係る計画や条例等を策定する過程において、計画案や趣旨内容等の必要な事項を公表し、パブリックコメントを実施することで市民皆様から広く意見を求め、いただいた意見を十分検討し、計画や施策への参考にさせていただいております。なお、これまでパブリックコメントを実施した主なものを申し上げますと、壱岐市自治基本条例、壱岐市総合計画など、市の施策の根幹となる条例や計画をはじめ、本9月会議に議案第46号として提出しております過疎地域持続的発展計画また壱岐市障害者福祉計画、壱岐市障害児福祉計画、壱岐市高齢者福祉計画、介護保険事業計画、壱岐市子ども子育て支援計画事業計画など、障害者、高齢者、子どもなど支援が必要な方々への具体的な施策や計画の策定においても、パブリックコメントを実施し、広くご意見や ご提案をいただいているところであります。しかしながらパブリックコメントにつきましては、先日の質疑の中でも周知の方法等についてご指摘ご提言をいただきましたので、今後改善すべき点を研究してまいります。また本市におきましては、日頃から市民皆様からのご意見やご提案を広く受け付けるために、年度当初の自治公民官庁会議及び市役所の各4庁舎各事業所に設置している意気し希望の箱、これはウェブ上でもご提出いただけるよう、市のホームページにも意気し希望の箱コーナーを設けており、どなたでもご意見やご提案を投函送信できるようにしております。さらに個別のお問い合わせ事項等については、市ホームページ上の各ページのお問い合わせ先の欄にメールフォームを設置し、関係部署へダイレクトで送信されることになっており、回答が必要なものについては迅速かつ確実な対応に努めているところであります。一方で本市では、平成30年に壱岐市自治基本条例を制定いたしました。その中で、まちづくりの主役は市民であること、市民及び地域コミュニティ並びに市議会及び市長等は共同してまちづくりの推進に取り組むものとすること、市長等はまちづくりの推進を目的として主体的に活動する市民及び地域コミュニティに対し支援を行う際には適切かつ効率的なものにしなければならないと規定しておりまして、その実現のためにまちづくり協議会の取り組みをはじめ、あらゆる機会を利用し市民皆様のご意見等をお聞きすることに努めております。議員ご指摘の公聴活動、すなわち市民皆様のご意見ご提案を広くお聞きし、それを市政に反映させることは行政の根幹であり大変な重要なことであると認識をいたしております。しかしながら現下のコロナ禍にあって、また議員ご指摘の障害のある方や高齢者等の方を含む、社会弱者と言われる方々にとって特定の会場までお越しいただく従来型のタイムミーティングの開催はいかがと考えております。現在はネット等において様々なご意見をいただく機会も増えておりますし、今後進める DX デジタルトランスフォーメーション、本市のデジタル化の推進は市民皆様がより早くより便利な手続きの促進、お尋ねやご意見等への素早い対応も目的としております。今後壱岐市にとってどのような公聴活動が求められているのか、どのような方法がよりベターなのかを研究してまいります。今後とも市民皆様のニーズの把握に努め、市の政策立案等に反映させてまいりたいと考えているところでございます。
藤原議員。
はい、4年前にも同じように市長の答弁がありました。議事録から見ておりますと、平成22年23年に、タウンミーティングを開催していたということ、あと自治公民館長から毎年声を聞いている、また今地域、担当職員もいるということで、ご回答いただいてあり、回答されてます。そして、懇談会の開催は今のところ考えておりませんということで、平成29年の9月議会では答弁されておりました。今お聞きしますと、平成27年にもう一度その後したということ で、それ以降は今まで、タウンミーティング等の会はしていない。コロナ禍なので、そういう会がどうなのかっていうこと、私もそれは思いますが、実際に、やり方等を変えながらでもできるではないかと考えておりますけれども、27年度から、今までなぜタウンミーティングをされなかったのでしょうか。そのあたりお聞かせください。
白川署。
29年にも先ほどおっしゃるように続き予定はないということを申し上げておりますし、なぜしなかったのかということではなくてですね、今先ほど言いましたようにパブリックコメント等でですねお聞きをしている 希望の箱等もある、まあ、そういったことで今まではですね足りると考えていたところであります。しかし今先ほど申し上げましたように竹原議員のご提案を受けてですねどういう方法があるのかということを検討していきたいとお答えをしたところであります。
竹原議員、
はい、パブリックコメントについては前回の質疑でも申しました。やはりこれではなかなかこう本当に一部の方のみの意見しか今までもこう届いてないように感じております。パブリックコメントが合ってること自体、まあ、知らない市民の方が多い。またその、どうやってそれを自分の意見を届けていいのかもわからないような状況が今の現状だと思います。先ほども、デジタルフォーメーションですね、やっぱりこう今後はいろんな形でデジタル化が進みながらやっていかないといけないでしょう。壱岐市の場合、光ケーブルテレビの、ネットワーク等もありますので、ぜひそのあたりを、利用されて、本当に、声が必要な方のですね、市に、本当はもう一番必要な方の声を、待っているのではなく、もらいに行くぐらいのですね、声をもう届けてもらうんではなく、自ら出向いてでもその声をお聞かせくださいっていうぐらいのこう姿勢が大切かなと感じております。どうしても、やっぱり声が届きにくい障害者の方や女性の方などの、思いっていうのがなかなかこの、壱岐市の政策の方に反映できない、できていないっていうのをすごく感じておりますので、そういうところの、団体とあれば、そこに出向いていただくとかですね、そこの今のコロナ禍ではそれが無理であれば、今、オンラインの面談等もできますので、ぜひそういうことをやっていただいて、まずは一つでもいいので、そこで、声が届いて、この声でこんな風に変わったっていうのが、なれば皆さん、こう、声が届いてよかったね。本当市民が主役の街づくりだよね。住民と、共同で、市政が運営してもらってるな。誰一人取り残さない共同の街づくりだなっていうのを実感できると思います。やはり、こういう、第3次総合計画を作られておりますが、そのできたのを多分ご存じない方が多いと思います。この基本理念をぜひ皆さんに理解していただき、それがこんな風に変わるんだよっていうところまで、できれば素晴らしいかなと思っております。実際、そうですね。タウンミーティング、もう、今までのやり方はやらないということで、今後は形を変えてぜひ検討していただきたいと考えております。やはり、本当にいろんな皆さん、今、こう、多様性のある社会の中で、本当にこう、必要な声をですね、十分に取り入れていただきたいと思います。先ほど視覚障害者の方と私が会ったときに、壱岐市をバリアフリーの島にしたいんですよってすごくおっしゃいました。しかしその声を届け、自分は思っててもなかなか伝えられないと。これから壱岐市がそういう障害者や高齢者にも優しい島なんだ。そのためにはやっぱりそういう方、当事者の声を聞き、それをどう計画としてですね、壱岐市を変えていくのかっていうところを、やはりまず声を聞いて、ニーズを捉えて、じゃあこんなことができますねっていうところをやっていただきたいと思います。総合計画の基本目標の、6、官民連携による効果的な、行政運営の、3番、情報発信と公聴機会の充実とあります。行政の計画、施策が住民に十分伝わり、住民の行政への関わり、理解が深められるよう、広報、公聴活動の充実に努めるとともに、情報公開制度の確立に努めるとあります。やはり、ここが、肝かなと思っております。ぜひぜひ、今後の公聴活動の取り組みに、今一度、市長の取り組み、意欲を お聞かせください。
それからしょう、
追加のご質問でお答えします。回答が重複して申し訳ないんですけど、パブリックコメントについては先ほどもですね、申し上げましたように、その周知の方法等々についてですね検討してまいりますし、公聴の機会についてはですね、これも先ほど申しましたけれども、どういう方法が一番よりベタなのか、これを研究していきたいと思っております。まあ、一つ、そして、まあ、先ほどおっしゃるように社会的弱者といわれる方々のですねご意見、それもいかにして汲み取るかということを考えてまいります。私が私の耳に届かないときはですね、ぜひ議員様方の16の方人の方々のですね、が接する機会多いかと思いますので、ぜひそういうご意見もありましたらお届けいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、竹原議員。
はい、はい、今回そういう声を代弁してという思いでここに立っております。デジタル弱者もたくさんおられます。デジタル弱者をサポートする社会の仕組みとその整備が、またユニバーサルデザインが今後生き死にも大変必要になってくると考えております。障害者の方の声を積極的に施策に取り入れることで誰もが住みやすい島にできると考えます。情報、第3次総合計画の 3-5 障害者福祉の充実の中の3番目に情報アクセシビリティの向上とあります。障害のある人が円滑に情報を取得利用し、意思表示や、コミュニケーションを行えるように情報機器の利用支援、コミュニケーション支援の充実を図るとございます。ぜひこの、計画を進めるためにも当事者の意見を聞きながら、ぜひここの情報アクセシビリティの向上等も一緒に公聴活動としてやっていただきたいと考えています。今いろんな機器ができております。私も今回初めて、音声で文字入力したのがすぐこう変換できている、ボイスオーバーっていうのを知りました。それも障害の方と接して初めてこうやってするんですよっていうことで知りました。やはり知らないことがたくさんございますし、いろんな情報機器もあります。そういうものをこう皆さんに伝えながらですね、困っている方にも届けられるような公聴、また公聴広報活動ですね、ぜひ今後とも、議員、私も頑張っていきますけれども、生き死の取り組みもですね、広く伝えながら、また声を聞きながら、誰一人取り残さない共同のまちづくり、市民一人一人の多様性を理解しつつ寄り添い、共に助け合い、つながることを通じて進化を続ける社会を目指すと基本理念がございますので、これに向かって、生き死の取り組みがですねできているか今後ともチェックしてまいります。これで終わります。